この時間はズームアップ、毎週火曜日は経済です。
明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんです。飯田さん、
おはようございます。
おはようございます。
さて、今週、まあ明日ですね、福岡では、はい、リッツカールトン福岡がオープンするんですが、はい、今日はキーワードホテルをキーワードにしてお話を伺いたいと思いますが。
はい、そうですね、リッツカールトン、福岡、ないしは九州エリアで不足していると言われていた、高級ライン、
はい、
例えばリッツカールトンですと一泊20万円ぐらいの、ホテルの、はい、オープンということで、これまでと違った、ユーザー、または違った使い方などが期待されています。というのもですね、はい、過去10年を見ると実は2000年代は、福岡の時代だったというふうに言われているんですね。
へ
え。福岡県全体が非常に成長率高かったんです。
はいはいはいはい。
でそれに伴って、全国中でも九州中の人が福岡県に集まってきて、2010年代はむしろ福岡県の平均所得の伸び非常に低かったんですね、全国で。要はぐーっと成長したんで、ちょっと頭打ち感が出てきた。
ああそっか、伸びとしては、なるほど。
その中で、はい、やはりこれをもう一段階、上にブレイクするためには、これまでにないタイプの、産業、
はい、
で観光においてもこれまでにないタイプの宿泊業っていうのをどうやって確保するのか、大きな課題でしたので、その意味で、リッツカールトンのオープン、それが起爆剤になって、ちょっと一つワンランク上の福岡博多の観光をなんていうのも、ちょっと目指していけるのかなと感じますね。
やっぱりリッツができるっていうのはその街の格を上げてくれるわけですね。
あとはやはりですね、他のホテルもいろいろ戦略を変えてくると思います。福岡、もともと福岡市内ですと高級ホテルありますので、うちももっとリッツを超える高級な部屋を用意するっていうタイプ。あとはリッツやその他、大倉さんとか等が高級ラインに行くんであれば、うちはもっとリーズナブルなお部屋をたくさん用意しようって考えるホテル。
なるほど。
そういった形で、ホテル業界の地図も変わるわけなんですが、このホテル、今全国でその街づくりに、活用していこうという動きが出てきています。
ホテルで街づくりっていうのはどういうものなんですか？
はい、ホテルができると、はい、単純に言うと人の流れが変わるんですね。最も分かりやすいのは、観光客、観光系のホテルであったら、ビジネスホテルだったら、出張族がそのエリアに、一定数毎日滞在するようになるわけです。
はい。
いる人は毎日違うわけですけれども、そうすると、観光客向け、ないしは出張客向けのお店というのができる。これがやはり地元の方ばかりだった時とは別の街の顔というのを作っていくことになるんですね。
ああ、なるほど、確かに。
で、一部の、ホテルチェーンなどでは、はい、意図的にその街づくりとホテルを連動させて、そのホテルの観光ガイドの方が、
はい、
ホテルに観光ガイドがいて、
ほう、
でその観光ガイドの方が地元のお店を案内するっていう、
ほうほう、
ツアーっていう、ミニツアーですよね。を企画したり、これまでも私よく出張行くんですけど、出張の時って、地元の飲食店の割引券がホテルに並んでたり、これをもっと拡充して、むしろその、今日どこ飯食い行きたいんだけどっていうのをサポートしてくれて、じゃあこういうお店がありますよとか、あと一人で誰かと喋りたいんだったらこちらへ、一人で本当にもう静かに、ね、本でも読みながら、お酒を飲みたいんだったらこのお店がどうのこうのという、そういった今までの単なるお店紹介を超えて、むしろそのお店紹介をホテルの魅力にもしていく。
なるほど。
で、こういった形で地元と連動する得てしてですね、
うん、
ま、あの中心市街地はともかく多くのエリアでホテル新しく建てるっていうと、
はい、
ま、地元の人あんまりいい顔しないんですよね。だって知らない人がしょっちゅうあの自分の近所に来るようになりますから。
なるほど。
あとはうるさいとか、
あ、確かにそうですね。
でそういったものを防ぐためにむしろ町の一員としてのホテル、こういったラインも、お、ま、今回、リツカールトンは高級ライン、
はい、
その一方で、しっかりリーズナブルなビジネスのライン、
はい、
そしてこういった、ま、サービス、しかもソフトなサービスを売りにするライン、
うん、
こういった中で、ま、町の例えば高級ホテルだったら町のランドマークですよね、
うん、
で、さらに今回の場合低層階にショッピングエリア等入りますので、その建物自体が町という感じです。
うーん。
で一方でそういう町と連動したコンテンツガイドとか、お店とかと一体でホテルプラスその周りで遊ぶというコンテンツなんです。
うーん。
そういうタイプ、いろいろな形で町としてのホテルまたは街と一体化したホテルというのが今後キーワードになるんじゃないんでしょうか。
なるほど、まあ、このリッツカールトンができることによって福岡もこれまで例えば G20、G7 に名乗りを上げても VIP が泊まるホテルがないということで、
そうですね、
なかなか選ばれなかったわけですけど、それがこう選ばれるようになるとまたこう海外からも要人が来てで国際会議場があってとかっていう、長崎なんかもそうなんですけどやっぱり今国際会議場とホテルがセットになっているような街づくりが多いですね、
うん、はい、やはり今、ま、あのマイスというふうに呼ばれたりしますけれども、はいはい、あの国際会議場に宿泊場ないと国際会議不可能なんですね。で、ただ、まあ、そういったコンベンションホールには一つ大きな問題がありまして、
ほう、
そんなにしょっちゅうしょっちゅう国際会議やるわけじゃないんですよ。
あ、空室ができるわけですね、そういう日もね、
はい、
うん、
で、そういった時にしっかりと普段のユーザーが泊まる、はい、宿としても高く評価されていたり、
なるほど、
または、ま、世界の富裕層、世界の富裕層にとっては1泊20万というのは、うん、あのむしろかなり安いラインになりますので、はあ、やはりあの1泊100万以上の部屋がちゃんと用意されないとという声を聞くこともあります。
はあ、そうなんですね。
ですので、ま、この国際会議場を生かすも殺すも、
うんうん、
ま、ホテルであったりあとは例えば大阪が構想している場合はカジノであったり、
あ、そうですね、
だったら別 の、ま、あの遊ぶ施設かもしれませんし、
うん、
少しですね、国際会議場ホテルをサポートするコンテンツ、
うん、
しょっちゅう国際会議やるわけじゃない、
うんうん、
しょっちゅ う、ま、あのホテルの客だけだとなかなか、うん、その施設自体を維持することが難しい、
うん、
となるとそのプラスアルファ稼げる人を呼べるものとして何を考えるか、
うん、なるほど。
例えば、まあ、あの、うん、まあ、食であったり、
うん、
文化であったり歴史であったりいろいろなものを各町が工夫していく必要があると思います、
うん、そうですね。それによって各その町の個性っていうものが前にドンと出てくるってことですよね。
はい、
はい、わかりました。飯田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
明治大学教授でエコノミストの飯田泰之さんでした。